令和2年第2回三河町議会定例会において忠告に従い質問いたします。住みよい町づくりについてであります。はじめに社会情勢の変化や課題に的確に対応すべきですが、第3次三河町総合計画および新たな第4次三河町総合計画への対応の考えは、次に今後従来とは違う生活スタイルになると思われるが、地域での人のつながり、社会活動の影響についての考えは、最後に今後の社会教育の推進の考えはであります。
阿部町長。
志田徳久議員にご答弁申し上げます。なお3点目の今後の社会教育の推進に関するご質問につきましては、教育委員会よりご答弁申し上げます。住みやすい街づくりについて1点目と2点目のご質問につきましては関連がありますので一括してご答弁申し上げます。総合計画につきましては、ご質問にありましたとおり、社会情勢の変化、多様化する住民ニーズを踏まえ、さまざまな課題に的確に対応するため、計画の策定にあたっては、住民の方々の参画をいただきながら進められるべきものであり、さらにその計画は、行政だけではなく、住民や事業者の方々からも、町の将来目標や施策について共有し、行動していただくための基本的な指針となるものであります。現在町民の皆様からは、新型コロナウイルス感染症予防としての新しい生活様式に基づく行動にご理解とご協力をいただいているところでありますが、今後は感染症の状況に応じ町が適切な対策を講じることで、段階的に従来の日常生活を取り戻していくことができるものと見込んでおります。また社会経済活動が制限される状況下ではありますが、住民の地域活動においては活動に対する互いの共通理解が重要であり、そのためには基本的には会って話す、集まって話し合うというコミュニケーションの手法は欠かせないものであります。町といたしましては、個人や団体等の活動が停滞したり萎縮したりしないよう促すことで、地域での人のつながりが希薄化しないように取り組んでまいりたいと考えているところであります。以上答弁といたします。
鈴木教育長。
志田徳久議員にご答弁申し上げます。3点目の今後の社会教育の推進に関するご質問でありますが、新型コロナウイルスの影響により緊急事態宣言が発令されて以来、県内でも日常生活はもちろん経済活動全般にわたり自粛が要請されてきたところであります。これに伴い町内の公共施設の利用が中止されたため、スポーツや芸術文化活動、公民館事業など社会教育全般にわたる活動もすべて停止されてきた状況であります。現在は5月下旬の緊急事態宣言の解除により日常生活が戻りつつあり、社会教育活動も徐々に再開されてきて、来ているところであります。今後は引き続き新型コロナウイルス感染症予防対策を取りながら、町主催の各種社会教育事業を実施してまいりたいと考えております。また町民待望の子育て交流施設テオトルが間もなくオープンする予定であり、子 この施設を拠点に、町民の皆様の自主的な社会活動、社会教育活動につきましても、以前のように活発に行われるよう推進してまいります。以上、答弁といたします。
議場2番。
2番、志田徳久議員。
はい、再質問いたします。まず第三次総合計画等にもあるとおり、交流人口の拡大ということで、今までいろんなことで実施してきて計画してきたわけであります。その拠点となるいろり部の里周辺の交流人口ということで、いろんなイベント等を行ってきたわけでありますが、それが今今年の場合実現していなく、いろんなことに影響があります。特に観光協会等の活動には大きな影響あります。それで観光協会等への活動支援の方法と、そしてこう時間の関係ありますけれども、3つ3点ほど伺います。昨年も開催されましたゼロデー庄内の開催予定と支援はどうなっているのかと、あと望郷三河会の活動支援、当然こちらから行くことはかなわないと思いますけれども、この三河を持ってくれる三河出身者の会の活動支援の方法はどのように考えているのか伺います。
須藤産業振興課長。
はい、それでは私から3点ほどご質問ございました。まず観光協会への支援ということでございます。議員さんからのお話がございましたが、今年につきましては当初観光協会と一緒に開催予定をしておりましたさまざまなイベントにつきまして実施をできないという状況でございます。特に5月の菜の花祭りは開催をできないという状況でございました。で、本来であればこの菜の花祭り等でのご質問ございました交流人口、多くの方から本庁においでいただいて、本庁の魅力についていろいろ体験をしていただくということでございましたが、今回のコロナ感染症の流行によりまして実施できないということでございます。で、今後は予定をしております納涼祭でございますとか、秋のイベント、あるいは冬のイベント、こちらにつきましてもコロナ感染症の第2波等の状況も鑑みながら開催については決定をしてまいりたいというふうに考えてございますが、観光協会と活動につきまして、今年度実施できなかったイベントにつきましては、観光協会の中で、菜の花娘等の活動につきましても、今回、先ほどお話ありました、手を取るの開会行事等についても、菜の花娘をこう協力して参加をさせる等の形で、いろいろな形で、菜の花娘の活動も確保してまいりたいというところと、観光協会につきましても、なかなかこの状況でございますので、代替のイベントというのは難しいかと思いますが、なるべくこう町のさまざまなイベント、あるいは町の振興について協力をしながら、活動できるように支援をしてまいりたいということで考えております。で、2番目でございますが、次郎で庄内につきましては、今年度は開催をしないということで連絡がございました。で、昨年から本庁を中心にですね、次郎で庄内ということで、かなり庄内全域を巻き込んだ、参加者をしてみれば全国的なイベントということで、かなり大きなイベントになってございますが、こちらもコロナ感染症の関係がございまして、全国的なイベント、あるいは県をまたいだ移動というものがかなわないということもございまして、今年度は中止ということになってございます。で、こちらにつきましても、昨年、それ以前もそうですけれども、それまでの分、あるいは昨年の本庁における交流人口のかなり大きな影響がございましたので、 来年度以降、このコロナ感染症の影響がございますけれども、開催になる場合にはですね、さらに大きな大会になりますように、町としても支援をしてまいりたいということで考えてございます。そして3番目でございます。望郷三河会の活動支援ということでございました。でこちらにつきましても、本来ですと6月の下旬にですね、総会ということで開催予定してございましたが、こちらも残念ながら、望郷三河会の方で今年度は総会の開催を実施をしないということでご連絡がありました。で、望郷三河会につきましても、本庁出身の方々が関東圏でいろいろ頑張っていらっしゃるということでこれまでも交流を図ってまいりました。で、今回このコロナ感染症の関係で、実は望郷三河会の会員の方からも三河のどうですかなんていうようなお問い合わせ、ございました。でその中で、本来であれば、顔を合わせながらですね、近況を語り合う場ということで、総会等の中に、町の職員あるいは町長さんも一緒にですね、参加をしてまいったところでございますが、今年度は総会の開催がならないということでございますので、この望郷三河会の活動につきましても今年度はかなり特別な事情でございますけれども、その活動、つながりを今後とですね、町と三河会とのつながりを強くするように形で支援をしてまいりたいということで考えているところでございます。以上です。
議長2番。
2番、志田徳久議員。
はい、戦後計画でスポーツといろいろあるわけでしたが、障害スポーツの推進事業ということで町民で運動を進めているわけです。今年度町民大会、町民運動会が中止になりました。先行 住民三河は今新しい住宅開発進んでいるわけですけれども、なかなか同じ町内会であってもつながりがない中で、子どもの育成会と運動会の練習等を通じてのつながりが、こう地域の新住民と町内会の中のつながりが役割を果たしていくためが大いにあるわけであります。今年この中止により交流の場がなくなったわけでありますが、これに代わる交流の機会を作る方策を伺いたいと思います。
佐藤教育課長。
はい、町では毎年、町民運動会というようなことで、6月の第1週日曜日に、町挙げての大きなイベントとして開催してきたところであります。このイベントには各地域の学校を中心に、全町内会の多くの町民の方々が参加していただいている、町としても非常に重要な事業であったと、あるというふうに認識しております。残念ながら今回新型コロナウイルスの感染防止の観点から、この事業が開催できなかったことは町としても非常に残念ではありますが、現時点でこれに代わるような代替の事業というものについては現時点では考えていないところであります。以上です。
議長2番。
2番、志田徳久議員。
はい、事業としては運動会に代わる事業としては考えていないということですけれども、この新住民と従来地域を支えてきた住民との交流の場ができることが、何か災害があった時のような安全安心につながると思いますので、住民のつながり、共存社会を作っていくためにも何か必要ではないかと思われます。そして子どもたちへの影響でありますが、 いろいろクラブ活動で頑張ってきました。東北大会、全国大会の参加が見直すという、大会そのものの見直しということでありますので、この子どもたちのクラブ活動への影響はどのように捉えているか伺います。
佐藤教育課長。
はい、子どもたちの、スポーツ活動につきましても、新型コロナウイルスの関係で2ヶ月以上スポーツ少年団活動または、中学校の部活動が、中止されてきたわけであります。子どもたちにとって、スポーツをすることは、自分の体それから健康維持のための目的以外、スポーツを通じて、達成感ですとか仲間との連帯感を養うという意味では非常に、人としての成長も求められる重要な活動であるというふうに認識しております。残念ながらこれまで2ヶ月間実施できなかった部分で、子どもたちの体力的な部分が衰えているという部分はそういった報告もされておりますが、現時点ではある程度そのスポーツ活動も再開してもいいというような状況になっておりますので、今後そういったスポーツ活動を積極的に行っていただきたいと思います。ただ各種大会が中止または延期というような措置が取られているという状況は認識しているものの、その代替試合等についてはそれぞれの競技団体などで、現在検討しているところというふうに聞いております。中学校の部活動についても県大会等は、中止になっているものの、田川地区での地区総体は現在検討中であるというようなことも聞いておりますので、そういった代替措置ができることを期待しているところであります。以上です。
議長2番。
2番、志田徳久議員。
はい、児童生徒にとってはこの時期最後の機会で、何年間も積み重ねてきた練習の成果が現れないという残念な状況でありますが、徐々にそういうものを考えるような社会的雰囲気になってきたことは嬉しいと思います。嬉しい話題としては、春の甲子園で決定した出場校が8月に甲子園で交流試合をやるという、それだけでも大変なニュースで、実際に練習に携わった人たちに、生徒にとっては大変な喜びでもありますので、やはり地道にいろんな活動、大会で優勝するのは当然目的ですけれども、今言われた通りいろんな目的でクラブ活動、スポーツ等をやってきたものが、こう成果が表せないという環境が一番つらいと思われます。特に最終学年の生徒にとっては本当につらい思いであろうと思います。何年かケアできるようなことがあれば、今出た通り鶴岡田川大会等の検討に入っているということは大変喜ばしいことだと思われます。続きまして、障害学習で学ぶということで、障害学習の推進の影響を伺いましたけれども、障害学習に通じて地域の活性化に私はつながっていると思われます。徐々にこう再開するということでありましたけれども、ただ2、3日前政府から2枚マスク届きましたけれども、その中に新しい生活様式の実践例ということで、人との間隔はできるだけ2メートル、最低1メートル空ける、会話をする際は可能な限り 真正面を避ける、外出ずつ室内にいるときは、会話をするときは、体に状況がなくてもマスクを着用するというようなことがあります。こういうことが障害学習でいろんな活動を再開する場合、これらを守るとなると、いろいろと障害があると思われますが、これらの対応をどのように考えているか伺います。
佐藤教育課長。
はい。障害学習における新型コロナウイルスの対応というようなご質問のようでありました。町としても今後、障害学習全般にわたる活動、町の事業等を実施していく予定をしております。そういった中にありましては、ただいま言われたようなその新しい生活様式というようなこと、それから新型コロナウイルス感染予防対策としてのよく言われますその3密を避けるというような、そういった対策は当然取らなければならないものというふうに認識しており、それぞれの事業実施の中身がいろいろな形態がありますので、その事業ごとに対応策を考えていきたいと思っております。またその障害学習という部分では、町が開催する事業以外、住民の方々が自主的に行う活動も当然あります。そういった部分につきましては、町として、住民の方々に新型コロナウイルス対策のチラシ等周知を図っておりますので、それらを見ていただきながら、各種それぞれの団体で、対応を施しながら、活動を行っていきたい、行っていただきたいというふうに思っております。以上です。
議長2番。
2番志田徳久議員。
はい、今回の新型コロナウイルスのことによって、地域活動の形態、例えばどこの地域でもこの日なら心の支えとなってきました春祭り等が、地域住民にとってはあったわけであります。私のする限り縮小や等ありました。やはり今地域のつながりが希薄化している中で、祭り等、そして若い人たちにとっては消防団員となっていることによって、若い人たちのつながり、今年は春の演習双方大会も中止であります。やはりそのつながりをどのようにカバーしていくか、お祭りやそういうものの大会等がこの世代間の地域のつながりを持っていたのが現実であります。それを補うものは検討できるのか、考えを伺います。
高橋機械調整課長。
町が主催いたします事業、議員が例に出されました、消防団の春季演習なり、そういった活動も中止となったわけではありますが、ただ若い世代にとりましては、消防活動もその春季演習だけではなかろうと思います。例えば毎月の、巡回でありますとか、車庫、機械器具の点検でありますとか、そういった日常の消防団員にとっての責務といいますか、役割の中で団員としてのつながり、コミュニケーションというのは取られているのではないかというふうに考えます。また若い世代ですと、先ほどのご質問に関係しますが、運動会でのつながりはなくなったと思いますが、ただ育成会なり PTA、これは時期として、ここ数ヶ月はなかったかもしれませんけれども、学校の再開に伴いまして、徐々に役員の方から始まり、 その各学級なり全校としてのその若い世代のつながりというのはこれからまた始まっていくのではないかということで考えます。確かにその回数の頻度は少なく、なるかもしれませんが、そこはそれぞれの、団体がですね、活動の中身を、濃くしてといいますか、いろんな形でこう工夫されて、その、親同士または若い世代同士が、コミュニケーションをきちんと取りながらつながりというものについては維持されていくのではないかというふうに考えます。
議長2番。
2番、志田徳久議員。
やはり地域への活動の活性化は町民や各種団体との意見交換、そして地域住民が助け合う地域コミュニティが重要な役割を果たしております。やはりそれらが少なくなる、なくなったりすると、やっぱりこの地方の地域社会の連帯の良さが薄れてくると思われます。それで私の解釈では、今年各町内会へ職員の派遣を考えて今年度事業でやるというような受け止め方をしておりましたが、それはどうなのでしょうか。
高橋企画調整課長。
ご質問の趣旨につきましては、コミュニティ支援派遣、支援派遣事業に関することということでよろしいでしょうか。
はい。
この事業につきましては、今年度、昨年度以前も行っておりますが、今年度についても行うということで、町内会長の方はじめ団体の、皆様やお知らせをしているところであります。感染予防という関係でなかなかその集会が開かれないのではというふうに危惧されるかもしれませんが、新しい生活様式、例えば集会施設、各町内会の公民館であってもですね、普段は小さな会議室を、大きい部屋に変えていただいて、密な状態にならないように、また集まった、時間帯において、こまめに換気をしていただくとか、集まった方からは必ずマスクを着用していただく、また、消毒液をですね、場合によっては役場からお持ちする中で、その感染予防というものをしっかりした中で、さまざまな、地域課題に対する、研修、講演、講座等については、町の方で支援してまいりますので、そのようにご活用いただければと考えております。
議長2番。
2番、志田徳久議員。
はい。やはり地域を支えるのは人であります。やはり一番は人の命が大事であります。今までの対策が緩みますと、そういうことが危ない状況に私はなろうかと思われます。これらのことをしっかり守る方法を、対策を町では取ってほしいと思います。そして先ほどから出ている通り、今回は新型コロナウイルスが危ないわけです。前からはウイルス、コロナウイルスはあって、コロナウイルスで風邪にかかった経験者も人口の何割かいるわけです。だからここで新型コロナウイルスが危ないということを住民にも認識として知らせる方法があろうかと思われます。その対策、先ほど消毒等の対策出ましたが、これらの3密あるいは手洗い等を徹底するよう、命を守る啓発活動を行うと望みまして、質問を終わります。